障害者難病患者の皆さんへ、福祉手当等の申請はお済みですか。心身に障害のある方や難病患者の方に各種手当の支給や医療費の助成などを行っています。手当などの内容は次の通りです。すでに受給中の方は手続きは不要です。対象となる方でまだ受給していない方は申請をしてください。心身障害者児手当等。心身障害者福祉手当。所得制限あり、平均制限あり、65歳以上は原則対象外。入院・施設入所は制限あり。対象となる方、次のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳1級2級。2、愛の手帳1度から3度。3、脳性麻痺または進行性筋萎縮症。手当額は月額です。17,000円。次のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳3級。2、愛の手帳4度。11,500円。精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方。5,000円。障害手当。所得制限あり、平均制限あり、入院・施設入所は制限あり。次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方。1、身体障害者手帳1級2級。2、愛の手帳1度から3度。3、脳性麻痺または進行性筋萎縮症。17,000円。介護手当。平均制限あり、65歳以上は原則対象外。入院・施設入所は制限あり。心身障害者福祉手当受給者または児童育成手当・障害手当の対象児童で、寝たきり状態などでいつも介護を必要とする方を介護している方。15,000円。特別障害者手当。所得制限あり、入院・施設入所は制限あり。在宅の20歳以上で精神や身体に重度の障害、身体障害者手帳1級2級程度と愛の手帳1度2度程度の障害が重複している状態などがあるため、常時特別な介護が必要な方。26,260円。障害児福祉手当。所得制限あり、平均制限あり、入院・施設入所は制限あり。20歳未満で精神や身体に重度の障害、身体障害者手帳1級2級の一部程度、または愛の手帳1度2度の一部程度などがあるため、常時介護が必要な方。14,280円。特別児童扶養手当。所得制限あり、入院・施設入所は制限あり。次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方。1、身体障害者手帳1級から3級、4級の一部程度。2、愛の手帳1度から3度程度。3、日常生活に著しい制限を受ける精神障害、発達障害、体の障害、内臓の障害、または疾患がある児童。1級54,000円、2級33,570円。福祉手当。所得制限あり、平均制限あり、入院・施設入所は制限あり。昭和61年3月31日で廃止後、経過措置に該当する方のみ。14,280円。重度心身障害者手当。所得制限あり、平均制限あり、65歳以上は原則対象外。入院・施設入所は制限あり。次のいずれかに該当する方。1、重度の知的障害者で日常生活において 常時複雑な配慮が必要な程度の著しい精神症状を有する。丸に、重度の知的障害と重度の身体障害が重複している。丸三、重度の肢体不自由者で両上肢両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難である。60,000円。難病患者福祉手当、所得制限あり、平均制限あり、65歳以上は原則対象外、入院・施設入所は制限あり。区が定めた難病疾病を有する方、82種類、疾病によって条件があります。16,500円。心身障害者医療費助成、所得制限あり、65歳以上は原則対象外。次のいずれかに該当する方に、保険診療の自己負担分を、助成、後期高齢者医療制度に準じた一部負担金を除く。1、身体障害者手帳1級、2級、内部障害は3級まで。2、愛の手帳1度から3度。3、脳性麻痺、または進行性筋萎縮症。重度脳性麻痺者介護事業、平均制限あり、入院・施設入所は制限あり。単独で屋外活動をすることが困難な20歳以上の方で、脳性麻痺により身体障害者手帳1級を取得した重度の方を介護している家族の方、介護人に支払う手当、1回1日単位で月12回以内、1回6,560円。なお、所得制限額は次の通りです。受給者が20歳以上の場合は本人所得、受給者が20歳未満の場合は扶養義務者などの所得。扶養親族の数0人、収入額518万円、所得額360万4,000円。扶養親族1人、収入額565万6,000円、所得額398万4,000円。2人、収入額613万2,000円、所得額436万4,000円。3人、収入額660万4,000円、所得額474万4,000円。4人、収入額702万7,000円、所得額512万4,000円。5人、収入額744万9,000円、所得額550万4,000円。収入額は給与所得者を例として、給与所得控除をする前の金額です。なお、世帯の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当は所得制限額が異なります。詳細は障害者施策課、障害者福祉係へお問い合わせください。なお、年齢制限、所得制限、他の手当や年金との平均制限、施設入所制限に該当する方は受給できません。また、所得制限により手当などが受給できなくなった場合でも、翌年度以降再び所得が制限額内となれば手当などが受給できます。該当する方は新たに申請手続きが必要となります。問い合わせは障害者施策課、障害者福祉係、区役所東棟1階。
赤い羽共同募金運動、地域配分申請募集。赤い羽共同募金は地域福祉推進を目的とした様々な事業に活用されています。24年度に区内で集まった募金863万6900円のうち、およそ 70% が区内の福祉施設などに配分されます。配分対象期間、26年4月1日から27年3月31日に実施する事業。対象団体、 杉並区内に所在する次の施設団体。1、児童更生施設、児童館。2、保育施設、保育所、認証保育所、保育室。3、障害者の地域生活支援事業を行う施設団体、および小規模作業所。4、社会福祉施設、グループホーム等。5、その他東京都共同募金会杉並地区配分推薦委員会で承認された団体。対象事業。1、利用者のための備品整備。2、消波修理。3、利用者のための研修講習会等プログラム事業。配分金額30万円以内。申請事業における総事業費の 75% 以内です。申し込み、申請書配布場所と応募の詳細を杉並ボランティア地域福祉推進センターホームページ http://boransen.jp で確認の上、必要書類を8月30日午後5時必着で同センター荻窪 5-15-13 アンサンブル荻窪5階へ持参してください。問い合わせは杉並ボランティア地域福祉推進センター電話 5347-3939 へ。国土交通省に杉並ナンバーを申請しました。問い合わせは企画課へ。国土交通省が募集を行っていた自動車のナンバープレートに地域名を表示する、いわゆるご当地ナンバーについて、区は導入に関するアンケート調査により、多くの区民の皆さんから賛成のご意見、アンケート総数4553件、賛成3355件、73.7%、反対263件、5.8%、どちらでもよい、897件 19.7% の回答をいただきましたので、国土交通省に対し導入の申請を行いました。今後のスケジュール。平成25年9月まで国が審査を行い導入の可否を決定します。審査結果については区ホームページ広報杉並などでお知らせする予定です。ホームページはhttp://www.city.suginami.tokyo.jp/ です。導入が認められた場合、新ナンバーの発行は平成26年度中、時期は未定です。